ストパウロはイエスキリストへの信仰のために殉教する直前、手紙で次のようなことを書き送りました。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に捧げてくださるのです。パウロの言葉の意義は、彼が宣教師として多くの苦難に直面したり、繰り返して迫害を受けたしたという事実を知らなければ、彼がどんなに立派な人生を送ったか理解することができないと思います。パウロはクリストの人生を競争、いえ言い換えばマラソンとマラソンに例えました。比喩的に言えば、信者はイエス・キリストを自分の救い主として受けた日から人生の終わりのゴールラインを超えるまで競争する彼です。しかし皆が走っても、すべての信者は賞を受けるわけではありません。オリンピック選手が規制に従って競技をしなければメダルを受けられないと同じように、信者も聖書に書いてある神様の教えに従わなければゴールラインを越えても神様から報いを受けられないのです。パウロは自分の経験から信者が走るべき道のりを走り終えるために忍耐を持って走り続けなければならないと分かりました。また神様への愛が冷めたり、奉仕を怠ったり、重大な罪を犯したりすると自分が報いを受けられなくなる危険があることもしていました。それで当時フィリピに住んでいた信者たちに伝えたように、次のようなことを決心しました。私はキリストイエスにおいて上に召してくださる神様栄冠を得るために、目標を満たして一心に走っているのです。幸いなことにパウロは自分の人生の終わりまで神様と共に歩みながら、すべての期間を掴んで熱心に不信者たちに福音を述べ伝えたり、信者たちに教えたりしました。一言で言えば、パウロはよく人生の競争を走り終えたのです。ですから将来天国で彼は必ず多くの報いを受けます。聖書にはパウロのようによく人生の競争を走り終えた他の信者たちの人生も記録されています。一つの例として、アブラハムのヘブライ人という人が最後まで信仰によって神様と共に歩み続けました。最近一緒に学んだように、アブラハムは神様に対して深い信仰で知られていました。神様がアブラハムの生きている間にアブラハムに関する約束すべては 果たしてくださらなかったにもかかわらず、アブラハムは最後まで信じ続けました。例えば、神様はアブラハムに神の地を永久に、彼と彼の子孫とに応対になることを約束されました。しかし、アブラハムが生きている間に、その約束は実現しませんでした。それにもかかわらず、アブラハムは死ぬまで神様がいつか彼の地を応対になると信じ続けました。約束が果たされなかったにもかかわらず、なぜアブラハムは人生の終わりまで神様への揺るぎない信仰を持ち続けることができたのでしょうか。創世記23章に描写されている通り、アブラハムはいくつかの原則を実践したので、彼の信仰が最後まで強かったのです。それで私たちが同じ原則をまた実践するなら、私たちの信仰も同様に最後まで強くあり続けるでしょう。では、アブラハムは最後まで自分の信仰を保つためにどのような原則を実践していたのでしょうか。創世記23章に描写されている通り、アブラハムは次のような原則を実践していました。まず、自分は天国へ向かうので、地上では寄留者であることを告白しました。23章1節、もう一度見てください。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナの地のゲリアテ・アルバ、すなわちヘブロンで死んだアブラハムは来て、サラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘト人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人です。実は、ここは今私の国ではありません。私は寄留者です。彼はそこ、それを覚えて、まだ今私たちにどこへ行く途中、こう考えた。目的地にまだついていないのことを考えたので、ずっと信じ続けました。そのことがヘブル11章にも記録されているので見てください。ヘブル11章、11章の8節。ヘブル11章8節。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地位に出ていき、その召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束とともに相続するイサクやヤコブとともに天幕生活をしました。また13節、これらの人はみんな信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでした。はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。もし現在私たちもアブラハムと同じように最後まで強い信仰を持ちたがるなら、私たち同じように考えなければいけません。私たちはずっと地上にいない。 私たちは、旅人として今天国に向かっています。アブラハムはそれを覚えていましたので、最後まで信仰を持っていました。皆さん、ピリピ3章を開いてくださいませんか。同じ新約聖書の言葉にありますが、ピリピ人への手紙3章の17節から読ませていただきたいと思います。兄弟たち、私は見習う者になってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙を持って言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいる彼です。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるを私たちは待ち望んでいます。信者たちの国籍はどこにありますか？天国に。皆さん、この聖句は、この言葉はね、日国家キリスト教会の墓石に刻まれています。刻まれていますね。なぜなら、そのところに、その骨が置いてある人たちはいつか蘇ります。永遠に天国に住んでいるからです。まず、この規則を実践しなければいけません。もし私たちはアブラハムと同じように、強い信仰を最後まで持ちたがいのならば、私たちも自分、キリシアであることを認めなければなりません。二つ目の原則は次のようなことです。このように根を下ろさないように気をつけました。アブラハムは。見てください。ヘブル11章に戻りますが、ヘブル11章の9節。先ほど読みました。もう一回見てください。11章の9節、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。聖書によると、このアブラハムはね、すごく裕福な人でした。けれども、家を建てませんでした。ずっと彼はね、100年間カナの地に住んでいました。けれども、その間に彼は家を建てませんでした。なぜなら、彼の考えに、今私はずっとここにいない、私は天国に向かっているのことです。同じ、皆さん、家を建てても、いや、大丈夫ですが、ただね、もし私たちはね、心ね、自分の心の根をこのように下ろしたら、それはいけません。その場合、私たちは将来のことを考えません。天国に入るために準備をしません。第一ヨハネ2章を開いてください。第一ヨハネ2章。2章15節。第一ヨハネ2章15節。世も、世にあるものをも愛してはなれません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。 すべてのようにあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、御父から出たものではなく、この世から出るものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行うもの、いつまでも流れ得ます。肉眼で見えるものは、すべてなくなります。聖書によると、私たち何一つこの世に持ってこなかったし、この世を出るときに何も持っていきません。衣食があれば、それで満足すべきです。衣食以上持っても大丈夫です。ただ、衣食で満足しなければ、人は全てのものを手に入っても絶対に決して満足しません。アブラハムは、裕福なものだったのに、彼は満足しましたことです。ルカ12章見てください。ルカ12章。キリストの言葉ですか。キリスト教のものについて教えてくださいました。ルカ12章の29節。弟子たちはね、本当にこの弟子たち、キリストの弟子たちは貧しいものでした。キリストは次の言葉を弟子たちに言われた。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらはみんな、この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかし、あなた方の父は、あなた方にも必要であることをしておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうする、これらのものは、食べ物は、着るものなどが、それに加えて与えられます。小さな胸よ、恐れることはない。あなた方の父は、喜んであなた方に御国を応対になるからです。持ち物を売って、施しをしなさい。自分のために、服られない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。それには、盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。私たちは自分に次のことを質問すべきですね。今私たちの心はどこにあるでしょうか。天にあるか、地上にあるか。アブラハムの心は天に置いてありました。だから希流者ものですね。たくさん宝物を持っていましたが、彼はそれに頼りませんでした。彼はこのように根を下ろさなかった。そのことのように気をつけました。どうやって天に蓄えるでしょうか。キリストのことによると私たちは持つものは分け与えるなら実は天に蓄える。不思議なことですが、今私たちは手に入っているものは、実は私のものではない。聖書によると、私たちは神様の管理者です。命をいただきました。その命は私たちのものではありません。時間、 にあります。その時間は私たちのものではない。財産少し持っているかもしれません。それは私たちのものではない。私たちは管理者としてこの神様は私たちに委ねてくださったものを良い管理者として持って将来のために用意するべきです。ではどうやって将来のために今持っているものを用いるでしょうか。時間があれば神様のことを人に伝えます。その相手も天国に入るために何か財産あたりに誰か必要であれば分けたえる。その人を助けられる。そのことによって神様の愛が分かるでしょ。また私たちは機会が与えられた。私たちに神に使います。今持っているものは手に入っているものは私は持っていきません。でも皆さん不思議なことでイエス様のことによると今私は持っていませんが先に送ることができます。本当にその時間、その財産なるを神様のために使えば天に蓄える。その時、聖書によると、その時、やっとそのもの、自分のものになります。アブラハムはそれを信じました。コロサイ3章を見てください。コロサイ3章。3章。三章の二節。三章の二節。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。すごく大切な原則です。この地上のこと、すべてなくなります。手にあるものを思いなさい。アブラハムはね、いくつかの原則を実践したので、最後まで信じ続けた。約束がすべてはそれで仮の生きているように与えられなかった、実現されなかったのに、もう彼は信じ続けました。まず、自分は天国へ向かうので、地上では希留者であることを告白しました。また、このように根を下ろさないように気をつけました。3番目は、約束を果たされることを期待して準備をしました。23章、創世記の23章に戻ってくださいませんか。この歌詞によると、アブラハマはセラを葬るために家の土地を買いました。ホラーナだけではなく、この畑地も買いましたが、なぜでしょうか。なぜアブラハムはその時、なぜアブラハムはサライの死体、メスバタミを連れて帰れなかったでしょうか。アブラハムのふるさとはメスバタミでした。けれどもしなかった。ただ、ここでこの23節に描写されている通り、この土地を買って、彼女はそこで葬りました。お墓に入れました。23章の19節。こうして後、アブラハムは自分の妻サラを彼女の地にある。皆さん、それ大事な言葉。メソポタミの地ではなく、彼女の地。なぜ彼女の地に彼女はね、そこでそのホラアナに葬ったでしょうか。彼はね、いつか神様がアブラハムとアブラハムの子孫に彼の地を約束された通り与えてくださると信じたので、そのことで信仰を表しました。アブラハムだけではなく、彼の お孫さん、ヤコブは同じように考えました。見てください。創世記49章の29節。ヤコブが亡くなる直前、息子たちを集めて次のようなことを伝えました。49章の29節から読ませていただきたいと思います。彼はヤコブはまた彼らにこの子供たちに命じていた。私は私のために加えられようとしている。私はヘタ人エフロンの二十歳にあるホラアナに私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラアナは金の地のマフレに面したマクペルの二十歳であり、アブラハムがヘテ人エフリンから私有の墓地とするために二十歳とともに買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラとが葬られ、そこでイサクと妻リベクを葬られ、そこに私はレア、これはヤコブの一人の奥さんを葬った。その二十歳とその中にあるホラアナはヘテ人たちから買ったものである。その時ヤコブはエジプトに住んでいました。エジプトで葬られたらいいんじゃないか。そうではない。彼もアブラハムと同じようにいつか神様はその約束を守ってくださると信じるので、必ず私はカナン地で葬られなければならないこと。言いましたか？アブラハマはそれを約束信じたので、生きている間に信じ続けたので、もしこの生きている間に実現されてしなくても、必ず神様はそれを与えてくださると信じるので、準備をしました。私たちも、現在の私たちも、アブラハムと同じように準備するべきです。信じれば。第一ヨハネ三章、開いてください。第一ヨハネ三章。三章の2と3節。神様は、イエス様は、信者たちにいろんなことを約束されました。実は、皆さん、多くの約束はまだ実現していません。その中の一つは、イエス様の再臨。見てください。第一ヨハネ三章、三章の二節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。信じたときに。後の将来はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜなら、そのとき、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みをいただく者はみんなキリストが教区あられるように自分の教区します。もしキリストの復、キリストの再臨を信じれば、自分も準備します。すなわち、キリストが来られるとき、来られる前、今、清い生活を持ち続ける。いつか来られる、いつ来られるか分かりません。 この言葉が2000年ほど前に与えられた約束ですが、キリストはまだ天から下らない。でも皆さん、アブラハムと同じように神様が嘘をついたことがない。必ず自分の約束を守ってくださると信じれば、今こういう生活を送ります。すなわち清い生活、なぜならいつかキリストは来られます。最後までその希望を持ちながら、最後まで清い生活を送るべきです。約束が、土地の約束が初めに与えられた時、アブラハムは75歳でした。亡くなった時、約75歳でした。皆さん、アブラハムは100年間神様がカナンの地についての約束を守るように待っていましたが、まだ実現されません。なぜ私そう言いますか。ある時、神様アブラハムにその土地の境について教えました。その土地の境はエジプトにある、エジプトとイスラエルの間の川から、このユファタテスの川までで、今のイスラエルの国は小さいです。だからまだ、今アブラハムの子孫はイスラエルに住んでいますが、その約束がまだ完全に実現されませんけれども、将来イエス・キリストはまた来られます。その時エルサレムから支配しておられます。その時アブラハムがよみがえられます。イサクよみがえられます。家族よみがえられます。その時その永久なものとしてその国を、土地を受けます。なぜなら神様は必ず約束を守ってくださいます。では私たちもアブラハムと同じように、最後まで信仰によって歩み続けるために、同じような原則を実践しなければいけません。自分がキリスト者であることを認めなければいけません。ここは私の永遠の何か住まいではありません。また私たちの心をこのように根を下ろさないように気をつけなければいけません。いつも上のことを考えるべきです。また約束は必ず実現されるので、私たちはその準備をしなければいけません。すなわちこの世を出るまで清い生活を主と共に歩み続けることです。そうすればパウロと同じように、私たちが天国に入るとき、私たちは神様から報いを受けます。あなたは私にしたかったから、あなたは私約束を信じたから、どうぞ永遠にこれはあなたのものです。